ゴスペル風の響き、ウラリゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
今回もダウンロード版からのご紹介ですね。
はい、
それでは早速曲にしたいと思います。アノインテッドでありがとうです。選曲は何か理由があるということですね。
はい、実は4月30日にストリーミングなんですけれども、再生が107あったんです。
この日がすごく多かったということなんですね。
毎日少しずつのストリーミング再生はあるんですけど、1日で100を超えたのは久しぶりです。
何があったんでしょうか。
前日に関西で J ゴスペルコンテストの予選がありましたけど、それが何か関係があるかもしれません。
ところでそれと選曲の関係なんですけれども、その4月30日によく再生された曲ということですか。
はい、よく聞かれたのが5曲でした。ただ最後にかける2曲がかなり多かったんですけれども、それはほとんど日本での再生です。
アップルミュージックでしょうか。
まあ、そうですね、実は今まで海外サイトの Spotify だけしかわからなかったんですけれども、このところ統計が出てくるようになったんですね。
日本でのストリーミングもわかるようになって良かったですよね。
はい、それで今のアノインテッドですけど、リリース当初から海外で人気があるんです。
海外でよく聞かれているアルバムは決まってましたよね。
以前にもお話ししましたけど、もしかすると海外でも通用するチーム名なのかなとも思ったりします。
ジョイとかエルサレムとかもですよね。
アノインテッドもその一つかもしれません。
今のありがとうという歌ですけれども、タイトルが同じ曲がいくつかありますよね。
そうですね、ありがとうという歌は多いですから、これから新曲を作る場合はありがとうございますとかはどうでしょう。
それでは次の曲です。グレイシャス・ドアーズであなたは愛されているです。 ところで吉祥寺 J ゴスペルフェスが終わりましたよね。
まあ、といってもこの放送の収録日、今まだ、吉祥寺 J ゴスペルフェスの前ということで、まあ、何とも言えませんね。
オンエアの日は確かフェスの翌日ですよね。
本当はフェスが終わってからだといろんなことが話せるんですけどね。
終わってから収録するのではオンエアには間に合わないわけですね。
まあ、そうなんですね。
まあ、不思議な感覚ですけれども実際はどうだったんでしょうね。
はい、収録日現在ですね、天気予報は4日だけ雨なんですね。
雨天決行ですよね。
はい、すごい雨でない限りは決行します。
でもこれ以上は話せないですよね。
そうですね。まあこの話題はまた次回にいたしましょう。
ところで井の頭公園でフェスをやるきっかけとかは話題にできますよね。
ザ・ビジョンでは、月に1回はイベントをやるというコンセプトでいるんですけれども、何しろお金がないので、お金がかからない会場でしかも、人がたくさん集まるような会場を探したんですね。
それで公演の野外ステージということになったわけですね。
都内で有名な野外ステージというと代々木公園、上野公園、日比谷公園、そして井の頭公園になります。
そこで全部できるのはなかなかの奇跡ですよね。
上野公園は前にもお話しましたけど、セカオワとか有名なグループもやるところで、なかなか空いてないわけですよね。
行政のイベントで使われることが多くて、一般の団体で使えるのは冬の寒い日くらいでしたね。
はい、来年も2月11日に取りましたので、毎年建国記念日にやるみたいな感じになってますね。
向こうもぜひ借りてくださいみたいな話になってきてますね。
はい、それではここで次の曲にしましょう。アノインテッドで君が生まれる前からです。
君が生まれる前から君を知ってた。母の胎の中で君が形作られる前から、あの日流した涙の訳も知ってる。孤独を感じていた時も私はそばにいた。君が輝き続けるように私の翼の影に隠して、君が悩む時は苦しむ時は君の砦となろう。
上野公演の場合は抽選で21倍だったという話は以前にもしましたよね。
はい、これは本当に奇跡でしたね。
日比谷公園の場合もたまたま空いていて取れたという感じですね。
小音楽堂なんですけれども、行政がたくさんイベントをやってるみたいですね。
実は行政が優先ということで、6月25日も直前に行政のイベントが入ったら借りられないということになってるんですよね。
まあ、なかなか宣伝が難しくなりますね。
とにかく祈るしかないですね。
井の頭公園ですけれども、ここはゴールデンウィークでしたけどよく撮れました。
最初電話した時はマイクとかアンプを使うコンサートは絶対ダメだって2回も断られたんですよね。
裏に民家があって、そこから苦情が来るということですね。
都内の公園の野外ステージはどこも音の制限があるんですけれども、井の頭公園一番厳しいですよね。
それで直接管理事務所に行って交渉したらやっていいということになったわけですね。
空いていたのは電話の場合、断ってるからじゃないでしょうかね。
そうかもしれないですね。まあ、何事も諦めずにチャレンジするというのが重要です。
ところで最初の話に戻りますけれども、後の2曲がたくさん再生された曲っていうことですよね。
はい、次の曲は1日で28回の再生がありました。
それでは次の曲です。ピースで聖なる都エルサレムです。
Pray for peace of Jerusalem、
ところでこれからまたダウンロード販売の計画が進行中ですね。
まずヤングのアルバムですね。
静かに水面下で進行中ということですね。
はい、先日ブログをやりましたから少しは表面化してます。
そういえばヤングのチームの中でブログで初めて知ったという人もいたということですね。
ブログを出すの早すぎたのかもしれません。
まあ、本人にとってはびっくりだったでしょうね。
はい、申し訳ないことでした。
あとはどこかダウンロード販売の予定ありますか？
山里ゴスペルクラブはダウンロード販売だけでなく CD も出します。
それとエルサレムが大きな愛を制作中ですね。
あとこれからですが、インマヌエルとベラカもダウンロード販売の音源を作る予定です。
そう考えるとこれからどんどん進みますよね。
最近インマヌエルの右輪さんの花色という曲が GLTV とか特別賛美とかで歌われてますけど、これはこの放送でもおすすめの曲としてかけた曲なんですね。
まだ風の響きには入ってませんよね。
次には入るんではないかと期待してますけれども、先駆けてダウンロード販売をするかもしれません。
珍しいパターンですね。
花色というタイトルは珍しいので、GLTV では花歌とか間違えられてました。
とにかくまたダウンロード販売がどんどん進んで って楽しみですね。
またこの放送でどんどん紹介していきたいと思います。
それでは最後の曲です。4月30日の再生回数は68回を記録しました。ギフツの風の行方です。
風はどこから来て、どこへ行くの？私がわかる言葉を示してください。豊かに流れゆく主が導かれる場所へ立ってさあ行こう。光る夕凪の海、空かかる虹、風をこの身に受けてあなたに委ね、風はどこから来てどこへ行くの？私がわかる言葉で示してください。豊かに流れいる祝福の風、主が導かれる場所へ立ってさあ行こう。光る夕凪の海、空かかる虹、風をこの身に受けてあなたに委ね。
皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りリクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。